私たちに本当に不思議な力くださる主を称えます。御言葉を味わっていきましょう。本日は、お父様と呼ぼうと題して、山崎牧師より聖書の御言葉を取り継いでいただきます。聖書の朗読をよろしくお願いします。
本日の聖書の箇所は、ガラテヤ人への手紙、3章26節から29節です。新約聖書336ページ上の段、ガラテヤ人への手紙、3章26節から29節です。お読みします。あなた方は皆、キリストイエスに対する信仰によって神の子供です。バプテスマを受けてキリストにつくものとされたあなた方は皆、キリストをその身に着たのです。ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男子も女子もありません。なぜならあなた方は皆キリストイエスにあって一つだからです。もしあなた方がキリストのものであれば、それによってアブラハムの子孫であり、約束による相続人なのです。
元気にご挨拶しましょう。皆さん、おはようございます。聖愛ファミリーの皆さん、お帰りなさい。今日は6月の第3日曜日、全国的に世界的に父の日であります。天のお父様に、心ゆくばかりに感謝賛美捧げると同時に、地上の父親のことも今しばし思い、感謝をと思いますね。それぞれに自分の父親があるわけです。しばし思い起こしましょう。そしてですね、世にある父親には心からのありがとうという気持ちを言葉にして手紙に書くもよし、電話の声で伝えるもよし、できれば直接会いで伝えられたらもっといいと思いますけども。そして、いや、私の父はもう世にいないのですというのならば、今しばし思い巡らして、私がどんな生き方をしたらば父は一番喜ぶだろうな、そんな思いを巡らしながら、お父さんのことをまぶたに思い浮かべたいと思います。どうぞ皆様、お立ちになれる方はどうぞお立ちください。無理な方はそのままで結構です。そして、しばし自分の父親を思い起こしましょう。天のお父様、それぞれに胸に思い浮かべております、父を感謝いたします。母との出会いによって、ここにいる私たち一人一人を世に荒らしめたかけがえのない存在、父を感謝します。子供の成長を生きがいにして、雨の日も風の日も仕事に励んでくれました。家族を愛するがゆえに多くの困難にも耐えてくれた奮闘努力の日々を感謝いたします。その労苦のすべてに天から報いてやってください。ぎこちなくとも武骨であっても、注いでくれた精一杯の愛情を決して忘れることがありませんように、私たちをお助けください。なお、現役で世に活躍している父たちをどうぞ励ましてください。困難な時代ですけれども、 あなたを見上げて希望と勇気いただいて、一つ一つを乗り越えていくことができるように、御言葉から力をいただいて歩めるようにお願いいたします。世を去ったのことを思い起こしている一人一人、温かな思い出とともに、辛い思い出もあるかもしれませんけれども、癒せるのはただあなたです。イエス様、十字架によって全てを塗り替えてくださいました。どうぞどうぞ、自分がいかに生きたらば、あの父が今喜んでくれるだろうかと思わせてくださいまして、御言葉からどうぞどうぞ帰るべきところに帰らせてください。結局唯一の救い主なるイエス・キリストを心から信じて愛して、そして身近な隣人を己のごとくに愛することこそ、父の恩に報いる一番の道だと心得て生きていけるように、聖霊の励ましと助けをよろしくお願いします。また天のお父様、先ほども思いましたけれども、被災地にいるお父さんたちを助けてください。愛する家族を守りきれなかった、その悲しみを抱えている多くのお父さんたちを勇気づけてくださいまして、ボランティアたちとの奉仕の技を祝し、また折にかなって伝えられる福音によって新しい生き方を見出して、どうぞ希望を明日につないで、大きく復興のために励んでいくことができるように導いてくださることをよろしくお願いいたします。いつ行かない時にも私たちを立たせてくださる救い主イエス様の御名によって心を合わせて祈ります。アーメン。ではどうぞおかけください。父の日にちなんで、お父さんと呼ぼうと、そういう題のメッセージを今日は用意させていただきました。まあ、教会に皆さんが初めて出入りするようになった頃、いろんな人がいろんな場合にお祈りを捧げるのを聞いてですね、最初の呼びかけの言葉っていろいろあるんだなって思われたと思いますね。私が最初に行った教会はもうイエス様イエス様イエス様一点張りのお祈りをする教会でしてね、イエス様ってお祈りするんだと思ったんですけど、よその教会行って天のお父様って、天のお父様って祈るの、ね、違和感を感じてしまってね、不思議なもんですね。自分の最初に育った教会が絶対みたいな、そんな感覚を持ってしまうんですけども、まあ、皆さんもいろいろと祈りを聞きながら、主よという祈る祈り、神様という祈り、聖霊様という呼びかけ、愛と憐れみに富みたも、全能の御神様なんていうね、隠し張った呼びかけもあるんだなとかね、いろいろ、感じられたと思います。どれも間違いではないのですけども、でもクリスチャンにとって一番自然な呼びかけはやっぱり天のお父様、お父様っていう祈りなんだろうなと思います。なぜってイエス様に出会ったお互いはみんな神様の子供だからですね。子供はお父さん、魂の親に向かってそう呼びかけるんですよ。今読んでいただいた聖書の言葉、ガラテヤ3章26節だけを今読んでいただきたいと思います。ご一緒に、3-26、どうぞ。あなた方は皆キリストイエスに対する信仰によって神の子供です。はい、あなた方は皆、誰一人例外なしにですよ、キリストイエスに対する信仰によって、そう、かつての自分の生き方は間違っていた、この私の救いのためにイエス様は来てくれた、あの十字架は私のためだったのだ、僕のためだったのだ、感謝しますとイエス様を信じ受け入れたあの時から、私たちお互いは神の子供です。天地の救い主の子供なんですね。ありがたいことに、であの時から心に何かが起こったんですよ。そこに何かが宿ったんですね。 で、そのことを4章に行きますとね、4章6節こんなふうに表現しています。4の6も見てください。はい。そしてあなた方は子であるゆえに、いいですか、同じガラテヤの4の次の章の6節ですよ。どうぞ。そしてあなた方は子であるゆえに、神はアバ父と呼ぶ御子の御霊を私たちの心に使わせてくださいました。はい。あなた方は子であるゆえに、神様はアバ父と呼ぶ御子の御霊を私たちの心に使わせてくださいました。不思議な言葉が出てまいります。御子の御霊、御子ってもちろん神の御子イエス様のことですね。イエス様の御霊、これは聖霊のことです。その聖霊が心に使わされたのです。今日のアウトライン見ていただくとイラストがあるでしょう。ちょっと子供の絵みたいになってしまって申し訳ないんですけども、そこにパタパタパタと小さな鳩が降りてきたように描いてますけどもね。よく聖霊は鳩に例えられるのでそんな描き方をしましたけども、聖霊が上から望んで使わされて信ずる者の心に宿ってくださったのですね。あの時から私たちの中に新しい意識が芽生えたのです。自分は神様の子供なんだ、そこにアバ父と呼ぶ思いが湧いてくるわけです。アバ父って後で見ますけども、お父様というね、お父ちゃんという意味です。そう、聖霊によって私たちはお父さんと呼ぶようになる。まあ引き続き聖霊とはその御人格と働きというシリーズで今日の日を迎えているんですけども、そう、聖霊は私たちの心にお父様と呼ぶ意識を育ててくださるんですね。そういうわけでお父様と呼ぶのはすごく自然なこと。それがキリスト教、それがキリスト教。まあイエス様のおかげで世界の作り主と親子になれるっていうことですね。すごいことです。誠の神様を考えるのにお父さんというイメージはすごく馴染みやすく、ありがたい教えだなと思いますね。はじめにお父さんという存在を考えてみたいと思いますが、皆さんにとってお父さんってどういう存在ですかってね。昔から父親というのはやっぱり何と言っても大黒柱だよって、よく言われますね。どっしりと家庭の中心にいて頼もしい存在ですね。妻をこう大切にして守る、大黒柱でもそれは昔の話、今はそんなことってね言う方が多いかも分かりませんね。ある中学生の、これは何ですか、川柳ではなく教科というんでしょうかね。父と母、普通に書けば夫婦だが我が家は違う、夫婦だな。夫婦、夫という字が先に来るんですけども、夫婦っていうのは夫が下に来るんですね我が家は違う一家の中心、中心にいるけどもいつも中心でゴロゴロしてるって言うんでは、これが大黒柱とは言えないわけですけども、でもね、本来の日本の父親やっぱり凛として、ね、どっしりとして、気骨があって、やっぱり大黒柱であったと思います。またそれを取り戻さなきゃいけないんじゃないかと思いますけども、本来の父親の役割をもう一遍おさらいしたいと思います。というのはこの点はこれまで何遍もお話ししてきました。本来の父親の役割は3つの G で表されると思うからですね。父親の役割です。3つの G、 G で始まる3つの英語があります。ガイド、ガード、ガバン。ガイドはもちろん道案内という意味です。お父さんは先頭に立って行くべき方向に家族を引っ張っていくね。こっちだ、これが我が家の生き方だ、我が家はイエス様が一番なんだ、みんなついてこいってね、クリスチャンホームのお父さんたちはそういう点で頼もしいリーダーで、あってほしいと思います。そしてガードというのは守るという意味ですね。体を張って危険から愛する者たちを守るのです。 危ない場所に近づくな、また危ない人間関係があれば気をつけろよ、そうやって子どもたちを導く、守っていく、実際物理的な危険があるならばそこに間に割り込んで、守る、それがお父さん。そして3つ目の字はガバーンですね、治めるという意味です。みんなが幸せにやっていけるように家庭を治めるのです。子どもたちが喧嘩をしている、どうしたんだって割って入って言い分を聞いて喧嘩両成敗だとか言ってですね、揉め事の型をつける、治める、そういう姿にお父さんは頼もしい、ね、大黒柱っていうふうに見られていくわけですよ。これは、まあ、言うのが優しいですけども、そういう父親となるのは、またそういう父であり続けるのは大変難しいことだと思います。難しいけども、でもチャレンジしていくのがお父さんだと思います。聖書はそういう父親のあり方を励ましていますね。父たち、父親たち、子供たちを怒らせてはいけません。主がしつけ諭されるように育てなさい。これはエペソ6章の言葉ですが、新共同訳から引用しました。子供たちがイライラして怒ってしまわないようにということは、子供たちの気持ちもよく汲みながら、納得いく、腑に落ちるようにことを運んでいくっていうね、これはなかなか難しいことです。私もなかなかできておりません。主がしつけ諭されるように育てなさい。イエス様だったらどうされるだろうか、まあ、きっとこうされるだろうと、まあ、そういう育て方をしなさいという、 こうすごい素晴らしい、道しるべの言葉だと思いますね。そしてこの3つの G は、家庭のお父さんだけでなく、教会のお父さんにも言える指針なのですね。教会のお父さんって一体誰ですかって、まあ、広くは、まあ、ヨシュア会のお父さんとしてはいったらいいでしょうかね。人生の先輩としてあり、信仰の先輩たち、教会の若い人たちにとっては、そういうお父さんたちの姿を見ることは大きな安心ですね。ひょっとして、自分の家庭では、良き、そういう意味での良き父に恵まれずに、失望が多かったとしても、教会に来てですね、本当に父親らしいお父さんたちに巡り会えて、そこで安心を見出し、癒しを見出し、落ち着くことができる、ね、そういう環境の中で励まし合うことができたら、それは素晴らしいわけですね。教会のお父さんたち、吉田会の皆さんにますます励んでいただきたいと思います。そして合わせて教会のお父さんというならば、牧師がそうでしょうと言われてしまいそうですね。確かに主任牧師はそういう意味では、お父さんなんでしょう、お父さん役なのでしょう、ガイドし、ガバードし、ガバーン、道しるべを与え、守り、治めていく。いやいや、そんなことを言われますとですね、自分は本当にこれまであまりにも足らず行き届かなかったお父さんだったなって身がすくむ思いがいたします。そして今、まあ、今年68歳になろうとしてるんですけども、秋になると、前から後継者のことを祈り求めております。教会のこれからの新しい、時代のですね、オネシア教会の真ん中に立って大黒柱としてお父さん役を果たしてくれるのは誰だろうか、どんな人だろうか、皆様それぞれに胸に描いていらっしゃると思いますけれども、きっとこの教会に見合ったふさわしいお父さん役をね、きっと主は起こしてくださるでしょうから、楽しみに待ちたいと思います。そしてこの3つの字、やっぱり何と言っても天のお父様がそれだと、私たちはみんな誰もが文句なしに言えると思います。天のお父様こそがこの3つの字においての私たちの手本です。イエス様はその天のお父様の生き写しとしておいでになって、私は良き牧者だ、ついてこい、 声をかけてね、先頭に立ってくださる方ですね。そしてこの方がどれほど体を張って私たちを守ろうとなさったことか。十字架に身を捧げて滅びの日から私たちを救い出してくださるお方なんですね。そしてみんなの心の中に住み着いて、聖霊によってみんなに語りかけて、教会という一つの家族が仲良くしっくりやっていけるように収めてくださるお方、そのような、イエス様を見ながら、父と私は一つであるとおっしゃったイエス様の言葉を思い出します。天のお父様の生き写しだったのですね。さあ、そういうわけでよろしいでしょうか。第2のポイントに行きますけれども、天地の作り主をお父さんと呼ぶ特権です。祈るときに何て呼びかけるか、もう一遍ガラテヤ 4-6 見ていただきたいのです。 4-6、 もう一遍どうぞ声出して読んでくださいますか。はい。そしてあなた方は子であるゆえに、神はアバ父と呼ぶ御子の御霊を私たちの心に使わせてくださいました、天のお父様は御子イエス様の御霊、聖霊を使わせてくださいました。その聖霊は私たちの心に働きかけて、アバ父と呼ばせるというんですよ。そう呼びかけて祈らせるというのですよ。アバ父って何だろう。このことを考えるときにですね、ローマ人の手紙にも似た言葉がありますので、それも載せておきました。 8-15 です。一緒にどうぞ。はい。私たちは御霊によってアバ父と呼びます。御霊によって、御霊に促されてアバ父と呼びます。アバって言ったら何なんだろうってねこれはアラム語です。で、アバはイコールパパ、そう言ったらいいでしょう。パパですよ。で、パパってのはイコール、まあ、日本人一般にとってはお父ちゃんでしょうね。お父ちゃんでしょうね。まあ、韓国語ではお父さんのことアボジとね、言うようですけれども。アバ。パパ。お父ちゃん。そんな風に、天地の造り主に向かって呼ばせてくださるというのですね。もちろんこれはもう親愛の情を込めて、また信頼を込めて呼ぶ呼び方だというわけですけど、まあ、皆さんどうですか。ちっちゃい頃ね、まあ親愛の情から信頼を込めて、お父さんを呼ぶときに何て呼んでましたか。どんなふうに呼んでる人だったのかなってね、思うわけですけども、まあ、ここで口頭でのアンケート調査をします手を挙げて答えてください、ね、パパと呼んでた、どうぞ。どれくらいいますか。お父さんのことパパと呼んでた、一人もいないの。そういう人いましたねパパってそうですか、はい、じゃあお父っちゃんと呼んでた方。お父さん、あ、いましたね。増田さん、お父さんって呼んでるな。そうですか。他にもいらっしゃる。あ、こちらにもいらっしゃる。かわいさんの奥さんも。お父さん。はい。父上。だいぶ時代が古すぎますか。江戸時代になっちゃいますかね、これ。それはないですか。うん。じゃあね、あとは何かな。そう、おとん。おとんはどうですか。あ、いますね。あ、いたいたいた。うちの方に若い人ね。おとんとかおかんとかね。言う人が時々いますけども。はい。あるいは、私の兄はね、おやすさんって呼んでたんですよ。まあ、関東の方だからな。おやすさん。そういうふうな呼んだことのある方はいませんか。うん。そうですか。うちの息子たちは、父さんでしたね。父が削られて。父さん。父さん。今でもそう、電話で呼んできます。父さん、じゃあ、その残りの方々は、あまり手が上がらなかった方々は何なんですか、結局。お父ちゃん、お父ちゃん。それがやっぱり一番多いでしょうかね。お父ちゃん。うん、天のお父様に向かって、お父ちゃん、なんて呼んだことあります？うん、まだない。 まだね、今日試してみようかな。イエス様はね、お父ちゃんって呼んだんですよ。アバンってそういう意味だからね。新約聖書記録ずっと読んでいくときに、その記録としては1回だけですけどね、ここに書きました。マルコの福音書の14章、主イエス様のあの時の言葉、読んでください。はい。アバ父よ、あなたにおできにならないことはあります。どんな場面でおっしゃったのか。これはね、ゲッセマネの園です。十字架を目前にして、十字架が一体何を意味するのか、重々承知のイエス様はね、正直そこでもだえるのです。天のお父様と絶縁状態になるということのその恐ろしさにね、身もだえして、お父ちゃん、それだけはなんとか避けさせてくださいって思いですね、堪忍してください。お父ちゃん、アバ父よ、あなたにおできにならないことはありません、だからそれだけは過ぎ去らせてくださいとね、一旦そう祈るんですよね。でもそうしてしまったならば、人々の救いの道が閉ざされてしまうのならば、父よ、御心のままにと祈り直すわけですけどね、その時のアバ、で、この呼びかけは、成人してからここだけの記録ですけども、でも折々にアバって呼んでいらっしゃったんじゃないかなと思いますし、もちろん幼い頃はね、そうやってね、アバアバって天のお父さんが呼んでいらっしゃったんじゃないだろうかって思うわけですね。それは本当に親愛の情と信頼を込めた呼びかけなのですよ。そして覚えておきたい2つ目のこと、それは主イエス様はいつもお父様と呼んでおられるわけですね。祈る時に神様と呼ぶのではなくて、いつもお父様と呼んでおられた。皆さん読んでごらんなさい。そう、新約聖書でずっとね、イエス様の祈りをね、拾ってごらんなさい。どこ行ってもお父様です。ここに挙げたの、まあ見てくださいね。天地の主であられる父よ。父よ、願いを聞いてくださって感謝します。父よ、時が来ました。父よ、彼らをお許しください。父よ、我が霊を御手に委ねます。どこにおいても、どんな場面でも、神様でなくて父よ、お父様でした。このイエス様の霊が信じる私たちのうちにも宿ってくださるときに、ごく自然に父よ、お父様、そういう呼びかけに自然と導いていただくのですね。導かれるのです。この御子の霊が私にも宿っていてくださいます。あなたにも宿っていらっしゃいます。4章6節はそう言っています。そしてあなた方は子であるゆえに、神はアバ父と呼ぶ御子の御霊を私たちの心に使わしてくださいました。で、イエス様は、さあ弟子たちよ、あなた方も祈るときにはそう祈るんだよとお教えになっているんですね。有名な主の祈り思い出してください。弟子たちが、主よ、私たちにも祈りを教えてくださいと言ってきたときに、あなた方が祈るときにはこう祈りなさい。主の祈り、どうぞ最初の言葉、はい。天に増します、我らの父よ。そうです、天に増します、我らの父よ。 Our Father in Heaven、 天にいらっしゃる私たちの、私たちみんなのお父さん、そう呼びかけなさいとおっしゃいました。天地の主を父と意識することはね、何もイエス様が初めてではありません。旧約聖書でもすでにモーセもイザヤもそう言ってたんですよね。新命記の中にある有名な言葉に、愚かで知恵のない民を聞け、主はあなたを作った父ではないかとモーセは言っています。また預言者イザヤは、まことに主よ、あなたは私たちの父ですと告白しています。一貫して天地の造り主は父なのです。父としての威厳、父としての力強さ、父としての慈しみ、祈る時にお父様って 呼ばない人が時々います。なぜなんだろうな、まあ、理由一つはもちろんね、自分を導いてくれた先輩がいつも神様神様としか祈らなかったから、ね、そうすると自然と私たちはね、先輩に習いますから、そういう癖がついてしまうんですね、うん、あるいは聖書のこういった単純な教えをですね、どういうわけか見逃していたからということになるでしょう。でも場合によっては自分の地上でのね、肉親の父親との関係に非常につらいものがあってね、神様知ってもなんとなくこのお父様というのが素直に呼べない、そういう場合もあるんですね。心の中のその苦い思い出が癒される必要があります。そして全てを癒して回復してくださるのはやっぱりイエス様の十字架です。その打ち傷によって癒されて、初めて地上での自分の父親との関係は辛かったけども、しかし今私は新しい父親いたのだ、それは理想的な素晴らしい申し分のないお父様なのだ、天のお父様、癒されてそう呼べるように今日なりますように。さてもう一つの大切な点です。天のお父様はですね、イエス様との間にいつも味わっていらっしゃったその親しい親子の交わりを私たちにも望んでいらっしゃるということです。地上33年いつもお父様、お父様と相談申し上げ、またお父様を讃えて歩まれたイエス様を上から天のお父様どれほど嬉しくその呼びかけを聞いていらっしゃったことでしょうか。天からの声は、あなたこそ我が愛する子、私はお前を喜ぶでしたね。その親しい関係、親しい親子の交わりを地上にある無数の神の子供たち、皆さんお互いです、私たちとも望んでいらっしゃるのですよ。有名なイザヤ書の言葉、あなたを作り出した方、主はこう仰せられる、恐れるな、私はあなたの名を呼んだ、あなたは私のものだ、私の目にはあなたは高価だったと愛している、ね、それが天の父さんの私たちへの呼びかけですよ、私はあなたの名を呼んだって、ね、里見って、呼んでくださったら里見さん嬉しいでしょ。天の父様ですよ、我が名を、ね、そう徹夜ってファーストネームでイエス様が呼んでくださることを思うときにとっても嬉しくなります。私はあなたの名を呼んだ、あなたは私のものだ。でそれに応えて私たちもお父様ありがとうございます、顔を心ばせてそう答えるんですよ、ね、大体ちょっと考えてみてください。人間同士の関係でですね、まあ、仮に皆さん自分が今40歳の、まあ、若い社長さんだとしましょう。小さな子会社を、作りましてね、皆さん自分社長なんです、40歳だけどもね。で仕事を終えて家に帰ってきますとね、ただいまってこう玄関開けると、長男、あの12歳の長男がですね、社長お帰りって言って出てくるね、はい、どんな感じでしょうかね。そして続いて、10歳の娘が出てきまして、社長今晩のおかずは社長の大好きな肉じゃがよって、4歳の末っ子がやってきてですね、社長一緒にお風呂に入ろうっておそらくですね、待てよ、会社では確かに社長だがな、お前たちに父さんだぞ、お父さんと呼びなさい、ね、父ちゃんと呼びなさいってね、言うでしょう、ね、神様神様もし連発して祈ってこられた方、どうぞこの心当たりでね、お父様って呼ぶ呼び方に切り替えてはいかがでしょうか。さてそこからまたそう何か天のお父様との交わりの新しい一ページが始まるような気がするのです。そう呼ばせるために御子の霊を使わせてくださったのですから、さあ最後におさらいのようにしてですね、次のポイントを見てください。 私たちは自分に与えられているこの関係というものを見直す必要があります。私たちは今回復された関係の中にあります。キリストを信じている人はですよ、回復された関係、それを大いに喜びたいと思うんですね。聖書が描いている人間の歴史、ここにイラストに表しました。これが人間の歴史ですか？はい。濃縮するとこうなるんじゃないかと思います。それはあなたの歴史であり、私の歴史でもあります。まず第一ポイントは、本来は愛されるべくして作られたということですね。あなたが、また私が母の体内で作られたのですけれども、愛されるべくして作られたのです。最初の人間もそうでした。そしてたっとい気高いものを内に秘めて作られたのですね。猿の子孫ではありません。人間です。ということは神の形に似せて作られた。最初がそうでしたし、今もそうなのですよ。そして二つ目として、しかし背いて断絶をしてしまった。これが悲しい現実ですね。罪人の現実ですね。悲しい堕落が起きてしまいました。きっかけは小さなことだったかもわかりません。それはいけないことだ。やめときなさい。この両親が支えてくれたのに、それを無視して踏み出してしまった。もうこれくらい大したことないだろう。誰だって一回ぐらいやってる。やらなかったらちょっと遅れたと言われる。まあ、いろんな理由をつけてですね、やってしまった。その瞬間、心の中に何かふーっと目に見えない壁のようなものが胸の中にできたことを私たちは自覚するのですね。そしてその時にコトンと何かが、うちにこう、この留め金が外れたようになってしまう場合があるんですね。その壁は2回目3回目繰り返すに従って厚く大きく広がっていって、何かそうたっとい清いものとの間に、遮断する壁となり断絶となるのですね。それがそのまま実は作り主と自分との断絶なのですけれども、そしてその断絶ゆえに正しい、判断ができなくなって、いずれとんでもないことをしでかすようになってしまう。でこういう罪人の現実ですね。でも感謝すべきかな。天のお父様はほっときませんでした。救いのためにとイエス様を送ってくれました。イエス様は自らが仲出しとなって回復しようと働きかけてくださったんですね。これが第3番のポイントです。キリストの仲立ちで回復。その現れが十字架でした。一切合切私に任せなさいと引き受けてくださり、背負ってくださり、その報いを代わりに受けてくださいました。今十字架の下でここに仲直りしている親子の姿が見えます。誠の神様とあなたです。誠の神様と私です。そうですね、この姿は放蕩息子の回復を思わせます。イエス様が語られた数々の例え話の中で、おそらく一番有名、一番分かりやすいですね。そう、親元飛び出してしまって、まあ、力ダメージしたかったのでしょう。親の財産、自分の分け前を早めにちょうだい、それでやってみたいんだってなったんでしょうね。でも行って結局誘惑に負け、財産使い果たしてボロボロになって、豚の匂いの染みついた体に持って帰ってきます。その時に彼はもう息子なんて呼ばれる資格はない、もう雇い人の一人として使ってもらおう、父さん僕は罪を犯しました、天に向かってもお父さんに向かってもとね、そうやって悔い改めの言葉を用意して帰ってきたんでしたよね。そう、でもお父さんはそのまま 抱きかかえてくれたことを思い出しますね。そうです、走り寄って抱きかかえて、彼が悔い改めの言葉半分言い終わらないうちに抱きしめて、もうそれ以上言うなと、そしてしもべたちに命じて、服を持ってこさせ、新しい靴を持ってこさせ、指輪も持ってこい、そしてこの指輪は息子としての回復です。れっきとした息子だ、お前はわしの息子だ。第3ポイントは素晴らしいですね。キリストの仲立ちで回復し、さらに栄光の相続人にしてくれるということですよ。さっき私たちはガラテヤの手紙でその言葉に出会いました。今もう一遍見たいのですけれども、2箇所読みます。3章のおしまい、まず3章の29節どうぞ。もしあなた方がキリストのものであれば、それによってアブラハムの子孫であり、約束による相続人なのです。約束による相続人なのです。そしてもう一つは7節どうぞ。4章7節ですね。はい。ですからあなたがもはや奴隷ではなく子です。子ならば神による相続人です。もはや奴隷ではなく子です。放蕩息子はもう私は子と呼ばれる資格はない、雇い人の一人のように使ってもらおう、それが彼の決意でしたけれども、でもお父さんはいや、召使いではない、奴隷ではない、お前は私の子なのだ、間違ってはならない、さあと言って指輪を指にはめてくれるわけですよ。これが天のお父様が私たちに対してしてくださる嬉しいことです。過去を問わないのです。帳消しにしてなかったことにしてくれるんですね。そしてお前は私の息子だ、お前は私の娘だ、よう帰ってきた、抱きしめてくださる。あなた方はもはや奴隷ではなく子です。子ならば神による相続人です。何を相続するんですか？もちろん天国です。天の栄光です。そのすべてです。これを実現するためにあらゆる手立てを打ってくださった天のお父様の大きな愛に、私たち今朝改めて感謝しようとありませんか？霊の世界のことが見えないで、目先のことでもって苦役をしたり、不平不満たらたら、そんなことがよくある私たちです。もう一遍この今日の言葉、目を開いて読み直し、その意味するところを思い巡らして感謝しましょう。もしあなた方がキリストのものであれば、それによってアブラハムの子孫、旧約聖書のあの先祖アブラハムの子孫と数えられる、昔からの約束を受け継ぐ約束の相続人、そして天国の相続人、神のことされたことを喜んで、お礼を申し上げましょう。どうぞ皆さんお立ちくださいますか？立てる方はどうぞ、無理な方はそのままで。今日のアウトラインの最後にある祈りをご覧ください。祈りの最初がカッコブランクになっています。でそのブランクの中には、あなたが幼い頃自分の父親に親しみ込めて、呼びかけるときに呼んでた言葉、それをどうぞ当てはめて読んでください。照れくさいでしょうから声に出さなくて結構です。私の場合はお父ちゃまでしたから恥ずかしいんですけども、とにかく、親しみ込めた呼び方、お父ちゃんでもパパでもお父ちゃんでも、まず書いてみましょう。でそしてこっそりと、それ小さな声で言ってですね、で続きを読んでみたいと思います。ではですね、皆さんご一緒に、この祈りを捧げます。お父ちゃまみたいなあなたをそんな風に呼ばせていただけることを感謝します。それをいうことですが、真偽の情報信頼を込めてそう呼ばせていただきます。御子イエス様の霊が私にも宿ってくださり、私も神の子供にしていただきました。あなたの方ではこれほどに私との親密な交わりを望んでおられたり、私は遠慮がちでした。日々恐れを持ちつつも、聖霊の助けによってもっともっと親しみ語り合わせてください。 では皆さん、どうぞそれぞれに自分の胸に湧いてきた感謝の思いを、また願いを祈りに託して、しばしの時を過ごしましょう。おーイエス様、ありがとうございます。天のお父様、ありがとうございます。イエス様、あなたそって招いてくださっています。ありがとうございます。イエス様、感謝します。家族の交わりの中で親しいこの関係の中で、我が子よ、我が娘よ、我が息子よ、ありがとうございます。名を呼んでくださるんですね。徹夜とあなたの御声聞きたいです。この耳に徹夜と言ってください。そう、愛してるぞ、愛してるぞ。昔と少し離れてました。お父様、温かな声をかけて、名を呼んでくださって、ありがとうございます。私はあなたの名を呼んだ。恐れるな。あなたは私のものだ。私の目にはあなたが高価で尊い。あなたを愛している。我が息子よ。我が娘よ、私はずっとあなたを愛してきた。我が一人息子を身代わりに十字架で死なせた時と少しも変わらぬ熱い愛を今もあなたに注いでいる。わかるか？それが私だ。そう言ってくださることを本当に感謝します。時にいじけて自分を卑下したりして悲しんでしまう愚かな私たちよ、主よ、あなたは今日も御声かけてくださって変わらず大事に大事に思っているよ、決して捨てないから心配するなと言ってくださいますから感謝します。あなたの愛に応えることを鈍く、またあなたの愛を疑ってしまうことしばしばのこんな私たちをお助けくださいまして、どうぞ御子の御霊イエス様の霊がますます心の内に満ちてくださいまして、支配してくださいまして、イエス様の内にあったその思いをどうぞいっぱいにここに満たしてください。天の父様とのこよなき信頼の交わりをもっともっと味わえますようにお願いします。そしてそこからいただくところの安心と癒しを持って身近な人々に向かっていけますように、素晴らしい素晴らしい救い主イエス様の御名によって祈ります。